はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ本当になんかね、もう、なんちゅうんですかね、世の中ヘイトヘイトヘイトみたいなね、なんか世の中がヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ規制法ができたのにもかかわらずですね、まあ世の中がヘイト化してるなと、思うことが多々あると。まあそれがまあ東京 MX のニュース女子の沖縄ヘイトデマ問題、にもですね、まあ通じてくるかなというのが本当に思いますね。あの沖縄に対するヘイトっていうのが、ひどいと、まあそれとですね、やっぱり生活保護、受給者に対してのこうヘイトっていうのもですね、まあずっと、まあこれなんかずっとね、本当繰り広げられてるなと思ってて、これは本当にね、この弱者いじめというか、そうとしか思えないと。まあ、今後もね、受給者が増えていく中でですね、本当はその行政が、もうちょっと手を差し伸べるべきだと思うんですけども、本当は生活保護受給、受けなければならない貧困層っていうのが、もうたくさんおるんですよね。で、そう、補足率とかっていうと思うんですけども、それがもう全然、補足されてない。それどころかですね、水際作戦といって受給させないように、どんどん役所が動いてると。まあこれ国がやってるっていうことなんでね。まあ今後高齢化社会、になっていく中でですね、やっぱこの貧困問題、生活保護の問題っていうのもですね、本当はもっと拡大していく、行かなければいけないのに、それはもうどんどん、その、削る方向に行ってるからですね、まあまた不幸なことが、小田原市で起こったっていう、ことじゃないのかなと思うんですけど、まあどういうことかっていうと、長い前振りなんですけど、まあ、小田原市の複数の職員がですね、保護なめんなと、不正を罰するという受給者を、威圧するような、文言をプリントしたジャンパーを着て各世帯を訪問していたことが分かったと、これ読売新聞に書いてるんですけども、まあ、これもね、本当その、あの、不正受給が許せないと、いうのであれば、きちんとね、その不正受給だという、あの、不正受給は、受給できないわけでね。いや、それでその、そういうジャンパーを着て、生活保護受給家庭を訪問するっていうのは、僕は、それこそ、何事だと思うんですけども、その、なんていうんですか、一部の、そういう不正者に対してですね、みんなが不正者であるかのような、そういうマークをつけて、ジャンパーを着てですね、保護家庭を、なんていうのか、職員が回ってたということ、ケースワーカーですかね。小田原市生活支援課のケースワーカー。25人がですね、大半が同じジャンパーを持っていたと、こう読売新聞によるとね。いや、これがね、もう本当なんか、ヘイト団体かと、なんとか会っていうかね、本当なんか、ネトウヨというか、小田原市生活支援課っていうのは、なんかヘイト組織なのかと、思ってしまってね、本当になんかひどいなと、なんか弱者をさらにいじめるっていうね、威圧してですね、なんちゅうんですか、本当この恐怖感を覚える受給者がいてもですね、全くおかしくないと思うんですけども、まあそういうことがあったと。まあ、まあそれも大問題で、まあ一応小田原氏は辞めさせたみたいなんですけども、まあこのマークがですね、この、保護なめんなっていうマークが、イギリスのサッカーチームのリバプール FC、リバプールっていうとことのマークと全く酷似していると、いうことが、まあ、ネット上で指摘されてるっていうね。これも僕は問題やと思うんですよね。このジャンパーは、職員が自費で作ったっていうことなんですけども、ただその、自費と言ってもですね、まあ、職員は、その市役所からの給料で作ってるわけでしょと、しかも、小田原市の職員として、受給者を訪問してるわけですから、これ小田原市の、職員としてこのジャンパーを着て回ってるっていうことですから、これ自費で作ろうが何しようが大問題じゃないのかなと、 うん、小田嵐の看板を背負って、回ってるわけですから、こういうリバプールの、マークと酷似するようなものを、まあ、ネットではパクリと指摘されてるんですけども、まあ、ほぼ一致ですよね。それはね、やっぱ問題じゃないのと思いましたね。なんか不正受給すんなとか言いながら、自分たちが不正やってんのかと。っていうね。まあ、シャレになりませんよと、小田嵐。これもう、この、なんていうの、ケースワーカー全員、どっかに、左遷というかですね、配置替えというか、そういうことしないとダメなんじゃないのかなと思いますね。まあ、大体その、なんちゅうんでしょうか、小田原市の市長もなんかいろいろ問題あるみたいでですね、だそういうのが、市職員の、不満というか、なんかやるせない気持ちにつながってんのかなとかって思ったりしましたけどね。これはやっぱその生活保護行政っていうのがですね、いや、増え続けてるのに受給すべき人がね、受給すべき貧困層が増えてるのに、お上はというか、ね、国はですね、いや、取らせんな取らせんなとなってると。いや、そこに僕は無理がある、限界が来てるから、まあ、職員たちのストレスも溜まってこういうことをやってしまうんじゃないのかなと、思ってしまうんですよね。だから保護、生活保護を受ける人が今後増えていくと高齢化でね。だから増やしていかなあかんとお金もね。いや、そういう方向に行かないとダメだと思うのに、真逆のことをやってるからですね、そこに精神的ストレス、が職員に溜まっていってこういう、バカなことをやってしまうっていうことにつながってるような気しますね、まあなんかね、嘆かしいなと、思いますね、まああとはアパホテル、アパホテルがですね、なんていうんですか、南京大虐殺はなかったみたいな、南京大虐殺を否定する本を、客室に置いてるということで、まあこれが中国で、大炎上していると、インターネットに書籍の内容を批判する動画が7800万回以上再生されているということで、まあこれはね、いや、炎上するの遅すぎるでって僕は思いましたね。いや、アパホテルって前からこんなんやったやんと。タモガミさんにね、日中は侵略戦争ではなかったという、論文にですね、懸賞金を、私のもアパホテルだったと。これ帽子かぶったね、社長の奥さんなんですか、有名ですけども、まあ、この方がやっぱりその安倍さん、安倍首相と親しくて、なんていうんですかね。だから、いわゆるその、極右、的な人たちとのつながり深いんですよ。タモガミさんとか、他いろんな方、百田直樹さんとかも、そうなんじゃないですかね。で、つながってるんですよね。安倍さんとかと。いや、だからこういうことを、こういう本を客室で、置くと。まあ、これもヘイト本って言っていいと思うんですけども、いや、そらね、そらこんな中国人も気悪いわ、と。いや、だからもう、前からこんなとこでしちゃうと、アパホテルっていうのはね、いや、だからもう、東横インとか、スーパーホテルとかね、もうそっち行きなはれと。いや、もうすでにもうそういう流れが起きてるみたいですね。いやいや、ほんと、まあ、でも関係ないですから、なんか、東横インは、やっぱり中国の観光客の人多いなって、昨日、東横インの近く通ったらね、見て思いましたけど、日本橋のとこ通ったんですけど、いやいや、もう、あえてその中国人だってね、そんなとこ行きたないやろと、悪く書くような、中国が、みたいなね、そういうとこですもんね、やっぱ客商売で、なんでそういう、こういう本を置くのかなっていう。まあ、そこがね、もう、その根本が、僕は、大きな疑問があるんですけどね。いや、そらね、なんちゅうんでしょうか。いや、これね、なんか30万人殺したことはありえないとか、そういう問題じゃないですか。何人殺した、殺した人の数の多い少ないの問題じゃないっていうことを、まあ、この方たちはよく理解してないと。だから炎上するんですよっていうね。いや、 やっぱり歴史認識問題っていうのは、その、なんていうんですかね、それ、過去にそういうことがあったと。で、まあ、被害を訴えてる国があると。まあ、韓国もそうですけど、慰安婦問題もね。いや、その中で、やっぱり安倍さんが言うように未来志向でどうやって折り合いをつけて次に、向かっていくかというのが大切なのに、いつまでも、こんなに大量には殺してないみたいな、もっと少なかったとか、いや、そこに意味はないんですよと。小林よしのりさんもそういうことね、なんか本に書いてましたけど、いや、何人殺したとかが問題じゃなくて、いや、その殺したということが問題なんですよと、虐殺したということはね。まあ、本当731部隊とかね、人体実験に、中国人とか使ったとかね、そういうのありましたけども、そういうことが問題で、過去をほじくり返してですね、いや、あの人正しいとかね、慰安婦問題なかったとか、いや、そこに意味はないと。そういうことをすればするほどこういうふうに炎上するっていうことを、やっぱり理解、しないかん時に来てるんじゃないのかなと。まあ、韓国の慰安婦問題にしてもそうなんですけども、やったと。さ、中国のね、言い分、韓国の言い分に意義はあるかもしれませんけども、いや、そうじゃなくて、今後の、国と国との関係をどう良くしていくかっていうのが大切なのに、特に加害国がですね、いや、やってないと、そんなに殺してないとかというとこに、何の意味があるのだろうかと、僕は思ってしまいますけど。まあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。